신명기 6쇼 이노리마쇼 쇼쇼쇼 할렐루야 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 신호 미코토바오 쇼 오시에테 미치비테 구다사이 신이 감사시마스 예수사마노 미나니요테 오이노리 이타시마스 아멘. 자, 1절부터 미마쇼.
이것은 아나타가타노 카미 슈가 あなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。
主の掟と命令を守って、長生きする、ね、その永遠の命ということですね。三節、
イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。
じゃあまだここ増えようという言葉あるんですね。イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになる。この神様の十戒を守り行えば長生きする、幸せになる。またあなたの父祖の神主があなたにつけられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増える、幸せになる、大いに増える。私たち人間が求めているもの全部主が与えてくださるということです。だから十戒というものは素晴らしいことですよね。十戒の内容は何でしょう。私たちが十戒の内容、それは神様を愛することですね。また人を愛することです。これをイエス様は二つの戒めにまとめてくださいました。神様を心尽くし、精神を尽くし、力尽くして愛しなさい。また隣人をあなた自身のように愛せよ。これが主が私たちに命じてくださったものです。だから愛というもの、私たち人間は愛するように作られているんです。神様を愛する、そのように作られているんです。これが霊ですよ、霊、私の霊というもの。しかし人間が堕落して、その間違ったものを愛するようになりました。肉の欲を愛するようになりました。目の欲、この世の暮らし向きの自慢、自分を愛するようになった、ね、神様を愛することから自分を愛することに変わったんです。自分を愛すること、これが空女素愛ですよ、空女。だから私たちが空上素愛すると必ず滅びる。また空上素愛をすると不幸になる。またぺっちゃんこになる。これがイスラエルの歴史を通して私たちに教えました。北イスラエルはアッシリアに滅ぼされました。中族は。南二族、ユダと、このユダとベニャミンですね。このそれは、バビロンに捕虜になってしまいました。滅ぼされた。長くならなかった。だから私たちが神様を愛することは祝福です。永遠の命が与えられること。 まだこの地上で長生きする幸せになる増える。じゃあ4節、
聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。
これは有名なシェーマーイスラエルですね。シェーマーイスラエルで、子供たちが親のことをよく聞かず自分のことを集中するときにね、おい聞きなさいと言うんでしょ。その親が言うことを聞きなさい、親を見なさいということよね。聞きなさい、シェーマーイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。骨折、
心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。
じゃあ心は霊ですね。霊が宿っているところ、これが心です。心尽くし精神、これは魂ですよ。魂、また力はこの体です。だからこの霊、魂、肉、体全部使って主を愛しなさいということです。このように人間を作られたんですね。霊が神様を愛することを決意します。これが人間の作られたものだ、理由だ。それでもう勉強とか自分の技術を学ぶとか全部この魂の部分ですよね。それで体を動かします。力尽くすという体や、体、体尽くしてこの礼拝に参加し祈りに力、皆さんがここまで体を動かなかったらここまで来ることはないよね。ただこの霊と魂だけ愛する人がいる、体が動かないと、ね、体を動くととても霊的、魂的、とても益ですよ。力つけられるんです。今選挙チームが来てるんですけど、彼らが遠いところ、うちの教会も遠いところにいる人たちがもっと熱心です。遠いところから、いやこの日行くんだという目標を定めて、アルバイトしたり何かしたと思うんですよね。選挙資金のために、それでここに来るんです。ここに来るとね、こう動く、体を捧げる、それで、こう信仰が強くなってくる。エチオピアの観覧が、このペンテコステの日に来たんですね。もうとっても遠いんですよ、この馬車で来た。それでペンテコステでそのすごいことが起こったんですね。彼らがその説教を聞きました。それで帰る途中で、彼がまだ分かってない、主がピリッピ七さんをね送るの、送ってこの、ね、馬車に近づくように。ちょうどイザヤ53章を読んでいたんですよ。これが誰のことか知ってますか。いや教える人がないから分からない。じゃあ分からなくてもね、聖書を読んでるんですよ。遠いところから来て遠いところに帰る、その時ちょうどイザヤ書を読んでる。イエスキリストをこう語ったら聖霊が彼の中に入りますね。洗礼を受けて、それがエチオピアの正教会になってるんですよね。 彼を通して。じゃあ、6節。
私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。
うん、心に刻む霊ですね。霊が生きること、御言葉を刻むことは霊ですよ。聖霊が心に刻むんです。偉大に刻む、心に刻む。7節。
これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。
うん、じゃあこの心に刻まれたもの、私たちが魂的にこう教えるんですよ。人を教える。人を教えること、魂の部分。だから魂が受けたものを霊が、心が刻まれる。これが祈りよ、祈り。じゃあこの8節。
これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。
これは力尽くすということよね。こう体にそれを結びつけること。だからこの行動はね、霊、魂、体の全部にそれをしようと思ってるんです。9節。
これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
これは環境の中でもこういったことされるんです。だからモーセはね、神様を愛していたんです。だからこの律法をね、モーセは軽くそれを守ることができたんだよね。昨日も言ったように、神様を恐れて、神様は恐れる意味も別の意味だけどね、神様を避ける、そのような人は神様の律法を守ることはできない。不可能よ。十節。
あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。
だから私たちが環境的に、全て神様が満たしてくださる。アラノと全然違う環境になるんですよね。この父と道が流れる地のところに入って、良いもので満ちた家々、掘らなかった井戸、植えなかったブドウ畑、オリーブ畑、食べて満ち足りた時、主がこう言うんですよ。この環境、贅沢、その富、それも神様が与えられるんですよね。しかし人間はどちらかを愛するんです。神様を愛するか、この物を愛するか。物も主から与えられてる。けど私たちがその物にはまって行くと神様を忘れる。そのような人間ですよ。そして忘れないように、これが主の愛の警告ですね。主を愛することから離れると必ず自分を愛するようになる。 物を愛するようになって、その空城を作るんですよ。私の手の力がこの富を築き上げたと言うんですよ。その時人間はどんどんどんどん愚かになって、このあとはね、この羽物を拝むようになる。神を神として崇めない、感謝もしない。だからどんどん知恵が暗くなる。精霊が働かないから私たちの霊と魂が暗くなる。13節、
あなたの神主を恐れなければならない、主に仕えなければならない、皆によって誓わなければならない。
14、
他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。
だから私たちが神様を愛するその心がなくなるときに奪われるんですね。奪われる。エデンの園と同じですよ。このものを見て、ああ食べるによく、目にしたわしく、いかに賢くする、そのようにね、奪われる。自分戻ってしまって、結局エデンから追い出されるんですね。空城阻碍するシステムよ、それが。だから神様を愛するように人間が作られてる。愛する時幸せになる、長生きする、増える。だから神様が私たちを財産も増やし、もういろんなものを祝福して、与えるんですけど、これが祝福としてずっと続けられることは主を愛する。しかし、主から目が離れてしまうと全部失う。21節、
あなたは自分の息子にこう言いなさい、私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された、
これが何度も何度も言われることよ。あなたはもう鉄の牢にいたものだ、こんなあなたが今あなたになったのは恵みだよ、主の恵み。だから主を愛すること、その材料よ。主が先に私たちを愛してくださった、恵んでくださった。それを持って主を愛し、主を思う、主に感謝する、これが礼拝ですよね。礼拝を続けることは自分のためよ。22節、
主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである、
じゃあだから十戒を与えられた理由は幸せにするためで、ね、神様を愛すること、人を愛することですよね。25節、
私たちの神主が命じられたように見舞いでこのすべての命令を守りを行うことは私たちの義となるのである、
じゃあこの律法、神様の命令、それを守りを行うこと、それは私たちの義となるということ。だからイエス様はね、この律法に対して私はそれを廃棄するために来たんではない、これを完成するために来たと、ね、完成する方法としてまず罪の許しからスタートで、新しい戒め 新しいこのカバナント契約というもの、十字架が私たちをサタンから救い出す十字架が初めですよ。それでそのことで私たちは主を愛する、主に感謝する、主を愛する、主を感謝する。そしたら聖霊がますます注がれて、聖霊充満な人になる。しかしそれを忘れ、それをしない、そうするとね、結局自分を愛するものになる、空情を作って空情を拝むものになる。じゃあ十章いきましょう。第二コリント十章一節から見ましょう。
さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。
じゃあこの聖書にはね、体、力尽くしてという体の部分を言われるんです。さっきまでね、ここ肉というものは何か、罪の意味をね、肉の欲、その体と肉は聖書は区別してるんです。だからコリントの人たちはパウロをこのように批判したんですね。肉に従うものだと、情欲的な人だと、ね、そのような話をしたんです。しかし私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞を破るほどの力のあるものです。コセス、
私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させ、
これさまざまな試練というと、これが魂の部分で、堕落した魂、善悪という試練です。神様の知識に逆らって、神様の御言葉ですね、霊です、霊、この霊に逆らって立つあらゆる高ぶり、人間が自分を愛するものになると、肉的になる、肉的になる、肉の欲というところになる、高ぶる、高ぶる。この神様から離れた人間、離れようとする人間は高ぶり、自分、私、それを自慢するようになります。神様に感謝し、神様を褒めたたえるんではなくて自分を高める、これがさまざまな試練を作る、この肉の欲に従って生きるものになるんです。だから全てサタンの武具は何か、一番高い武具は高ぶりです。お前が神になれ、お前が主権者になれ、善悪はお前が決めなさい、どうして御言葉に従おうとする、そのことですね。神様の御言葉は命の木の実です、霊です。私の霊に御言葉が入るんです。その戦いよ、その戦い。 我という自我が神になって自慢する、それと御言葉を誇り、御言葉をあがめる、イエス・キリストをあがめる、その霊の戦い、これがね、6節。
またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい、
うん、だからね、キリストに属してる、聖霊によって御言葉を愛する人なら、キリストに属してるんです。その人は人を、ね、パウロを批判することはできないんですよ。同じ霊だからね。パウロが御言葉を愛し、御言葉を述べ伝えると、まあ、その当時はパウロの手紙と、まあ、10回ですね、トーラという新明記書までの、その御言葉を彼らは覚えてました。それで口ずさみました。そのように10回を愛し、10回を守る人ならば、キリストを愛する人、またパウロを批判することはないと。パウロはそのように肉的な人じゃないということが分かるはずだという論理です。八節。
あなた方を倒すためにではなく、立てるために、主が私たちに授けられた権威についてはたとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありません。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。
だからこの体の部分のあれを見ながら、もう目には目の病気があって、この目に涙が出るし、いつもこう目の中にそれつけてる、出てるものがある、視力が非常に悪いし、まだ転換もやるしね、説教しながらも倒れるし、こういったものを見てね、手紙を見ると重みがあるんですね。しかしその直接人を見たら評価するんですよ。そのように目に見えるもので。12節。
私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。私たちは限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも、神が私たちに測って割り当ててくださった限度内で行くのです、
うん、だから私たちが霊を分別ができるんですよね。彼らはパウロを攻撃しました。なぜ？自分を誇るため。だからこの私たちがこの救われたものならば、自分を誇ることはできない。神様を誇り、神様に感謝する、それが救われた人です。神様を愛する人よ。霊、魂、体がいつも主を褒めるんです。自分が死ぬべきものだったというところからスタートするのが新約ですからね。しかしこのコリントの人々は自分を誇った、自分を誇った、自分を誇るために まあ、自分がまだ派ですね。ペドロ派、まあ、パウロ派、ケバ、ケバがペドロですね。アポロ派。だから相手を批判するんだよ。14節。
私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実、私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。
じゃあ限度を超えて、他の人の働きを誇る。とにかく誇ること。皆さんと私が誇るのはイエス様だけです。誇る。イエス様を誇るということは何でしょう？イエス様を愛するということ。こんな死ぬもの、鉄の炉から救い出された。これが忘れられない。これが頭から離れない。それが離れると自分に戻るのよ。人間はどちらか愛するようになってるんですよ。この霊というものは。16。
それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。誇るものは主にあって誇りなさい。
じゃあ、まあ、主にあって誇りなさい。主が私を鉄の炉から救い出された、私を癒してくださった。病院に入る前はもう熱烈のあれで祈って、病院から退院するときにはすっかり忘れる。主が癒してくださったと忘れる。病院が癒したとかその話をするのダメですね、皆さん。だから私たちはね、病院が癒したとしてもまだ良い家で住む、掘らなかった井戸、全部何でしょう？主です。主がされたの、主が与えたの。だから主を誇る、主を褒める、誇るというのは褒める。それが自分を長生きする、永遠の命、また幸せ増える、そのことですよね。だから18節、
自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。
主に推薦される、これは聖霊でしょ、聖霊様。じゃ主に推薦される人は分かる、聖霊様がね、私の心の動機とか、私たちが主を愛することとか、この言葉を喋っている理由が自分を誇るためか、主を誇るためかね、動機が分かる、ね、動機、じゃあ本当に主を愛さないものは呪われる。主を愛する、愛さないと自分を愛するようになり、自分を誇る、高ぶる、エデンがなくなる。今私たちはエデンに戻ってる、喜び、喜び、平安があるけど、自分を誇る瞬間、自分はこんなに知恵があるとか、まだ他の人と比べながら何かやったりすると、どんどんどんどん無知な心になって、どんどんどんどん暗くなって、空上支配者になる。じゃあ私たちはいつも、私が主を愛することとか、自分を愛することとか、いつもこの中で悔い改めること、それが必要よね。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。